新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月の8日月曜日です。今日のニュースいきましょう。香港証券取引所上場のメイツーグループが1万5000イーサおよび 379BTC を取得。アメリカ投資アプリのロビンフッドがナスダックでの上場検討か。イーサリアムが7月のアップグレードで手数料の標準料金を導入へ。ジャック・ドーシーが自身のツイートを NFT で販売、価格は約2億7000万円に。アメリカ金融スタートアップのエコがアンドリーセン・フォロイッツらから約28億円の資金調達。バイビットがイギリスでのサービス提供を停止へ。 IBM とモデルナが新型コロナワクチンのサプライチェーンをブロックチェーンで管理する計画発表。
一つ目のニュースいきます。香港証券取引所上場のメイツーグループが1万5000イーサおよび 379BTC を3月5日に取得したことを明らかにしたというニュースです。メイツーはビューティープラスなどの画像加工アプリなどを提供しています。1万5000イーサは約24億円で取得、そして 379BTC は約19億円で取得しました。メイツーの取締役会で暗号資産投資計画が承認されていて、最大約120億円相当分までの暗号資産を購入する可能性があるようです。暗号資産の売買は市場の状況に応じて取締役会で判断されるとのことです。リリースによれば、ブロックチェーン技術はモバイルインターネットが PC インターネットやその他多くのオフライン産業をディスラプトしたのと同様に、既存の金融業界とテクノロジー業界の両方をディスラプトする可能性を秘めているとメイツーの取締役会では考えられているようです。また取締役会では、ブロックチェーン業界はまだ初期の段階にあり、2005年頃のモバイルインターネット業界に似ています。このような背景から当社は暗号資産は今後も価値が上昇する余地が十分にありますと考えられているようです。そして長期的にイーサリアムとビットコインへの投資は株主価値を高めるとも考えられているようです。続いてのニュースいきます。アメリカ投資アプリ運営のロビンフッドがナスダックで IPO を検討していると CNBC が3月5日に報じたというニュースです。CNBC はロビンフッドに詳しい情報通からこの情報を得たようです。なお、ロビンフッドの IPO アドバイザーはゴールドマンサックスが務めています。情報通によると、ロビンフッドが直接上場か伝統的な IPO を選択するかどうかはまだ明らかではないとのことです。そして1、2ヶ月以内に上場目論見書、フォーム S1 が SEC に提出される予定のようです。ちなみにロビンフッドは2021年1月だけで300万人のユーザーを獲得したようです。なお、ナスダックとロビンフッドは CNBC の取材に対してコメントを拒否しています。続いてのニュースいきます。イーサリアムのコア開発者たちが3月5日に行われたイーサリアムコアデビスミーティングで、イーサリアムの手数料に関する改善案 EIP1559 を7月予定のロンドンアップグレードで実装することを決定したというニュースです。EIP1559 はイーサリアムのネットワーク手数料ガス代が現状オークション形式で支払われていることへの改善案で、需給オークション形式のシステムをネットワーク全体で標準的な料金に置き換える形式へと変化させるものです。標準的な料金はベースフィーと呼ばれ、ネットワークの混雑時には上昇し、換算時には下降する仕組みとなります。現状のシステムと EIP1559 が実装された後の大きな違いは、手数料がマイナーではなく、ネットワークによって決定されることです。EIP1559 が実装されると、取引手数料はマイナーに支払われず、バーンされることになります。つまり、イーサリアムの流通量は減り、1イーサあたりの価格が高まるようになる見込みです。続いてのニュースいきます。 Twitter の創業者兼 CEO のジャック・ドーシーが NFT のオークションサイトバリアブルズで自身のツイートを NFT 化して販売したというニュースです。 NFT 化したのは Twitter に投稿されたジャックの最初のツイートとして有名な2006年3月21日の Just Setting Up My Twitter というツイートです。なお、この NFT の現在の価格は約2億7000万円となっていて、ブリッジオラクルとクリプトランドの CEO を務めるシーナ・エスタビ氏が購入を希望しています。なお、バリアブルズは最初の販売では販売額の 95% が元のツイート作成者に収益として支払われ、残りの 5% はバリアブルズに手数料として徴収される仕組みです。そして二次販売では 87.5% が売り手に、 10% がクリエイターに、そして 2.5% がバリアブルズにシェアされるようです。 続いてのニュースいきます。アメリカコンシューマー向け金融サービスを提供するスタートアップ企業エコがアンドリーセン・フォロイツ、パンテラ・キャピタルなど総勢100近くの投資家から約28億円の資金調達を行ったことを3月5日に発表したというニュースです。明らかになっている投資家はコインベースベンチャーズ、アンソニー・ポンプリアーノ、ブロックチェンジベンチャーズです。エコはウォレットアプリを開発しています。現在はテスト版のみで限られたユーザーのみが利用可能となっています。エコは From Old Money to Smart Money を目指しており、従来の金融機関が超低金利で人々の資金を運用していることを課題に感じサービス展開を目指しているようです。エコはユーザーが Amazon や Uber など利用頻度の多いサービスへの支払いにエコウォレットアプリを利用した場合、5% のキャッシュバックを得られる仕組みとなっています。またユーザーはエコのウォレットアプリ残高に対して最大 5% のキャッシュバックも受けられるとのことです。またエコは暗号資産のカストディアンと提携していて、ユーザーがエコのウォレットアプリに預けたお金はアメリカドル建てのステーブルコインとして保持される仕組みとなっています。エコはそのステーブルコインを活用してユーザーにキャッシュバックなどを行います。そして今後は請求書の支払いや友達への送金もエコのウォレットアプリから行えるようになるとのことです。
続いてのニュースいきます。シンガポールに拠点を置く海外暗号資産取引所バイビットがイギリスでの同国居住者を対象としたサービス提供を停止することを3月5日に発表しました。今回のこの決定はイギリスの金融規制当局である FCA 金融行動監視機構による暗号資産のデリバティブ取引の規制に準拠するためであるということです。バイビットはリリースにてイギリス居住者のユーザーに対し現地時間で3月31日午前8時までにポジションの清算と出金を行うことを促しています。またイギリスの携帯電話番号や IP アドレスを使用した新規登録については直ちに制限がされるということです。 FCA では2020年1月にイギリスにて暗号資産デリバティブを行う企業に対し2021年1月までに FCA でのライセンス登録の必要があることを通知しており、そして FCA は今年1月にその対象の企業へライセンス登録を申請していない場合は今年1月10日までに事業を停止する必要があるとメールにて警告をしていました。続いてのニュースいきます。アメリカ IBM がモデルナとともにブロックチェーンや AI などの技術を利用し新型コロナウイルス感染症ワクチンの管理をする計画を3月4日に発表しました。モデルナはアメリカマサチューセッツ州に拠点を置くバイオ医薬品メーカーであり新型コロナウイルス感染症ワクチンを開発する企業です。日本においても武田薬品工業株式会社がモデルナの新型コロナウイルス感染症ワクチンの製造販売承認取得後に2021年前半から5000万回接種分を国内において順次供給予定であることも発表しています。今回のリリースによるとこの取り組みの中心となるのはワクチンのサプライチェーン可視性を向上させワクチン投与のほぼリアルタイム追跡を促進することを目的としたテクノロジー対応によるオープンかつ標準化されたワクチン流通アプローチの試験的な実施であるということです。そしてこの取り組みによりテクノロジーの利用がどのように政府、医療提供者、ライフサイエンス機関、個人間の安全な情報共有を促進できるかを明らかにし、ワクチン接種の信頼性と接種率を向上させ、感染拡大を減らすことを目指しているということです。また今回の計画の初期段階では、IBM の開発したソリューションの有用性の確認を行う予定であるということです。以前より IBM ではアメリカ食品医薬品局 FDA の医薬品サプライチェーンに関するプログラムにおいてエンドツーエンドのトレーサビリティを提供するワクチン管理ソリューションを開発しています。また IBM ではアメリカニューヨーク州が試験運用を行った新型コロナウイルスの検査結果の陰性とワクチン接種を証明するブロックチェーンを活用した健康証明書アプリエクセシオールパスの基盤となっている IBM デジタルヘルスパスソリューションを開発しています。モデルナの北米広告業務担当マネージングディレクター兼バイスプレジデントであるマイケル・ムレット氏はリリースにて次のように述べています。私たちは IBM と協力してデジタルイノベーションを応用して COVID-19 ワクチンへの信頼を浸透させるために組織、政府、個人間のつながりを構築することを楽しみにしていますと述べております。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますのでぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 LINE アカウントの運用も行っております。公式 LINE アカウントでは新しい経済の公式情報をお届けしております。サイトの一番下の方から簡単に QR コードなどで登録できるようになっておりますのでぜひ登録していただければと思います。それでは本日はありがとうございました。